今日はテサロニケ第二の手紙の1章です。このところには神の国にふさわしい人の姿が記されてあります。このテサロニケ第二の手紙も第一の手紙と同じようにキリストの再臨ということが大きなテーマです。そしてこの一章においてもこのテサロニケの人たちのことが称賛されています。3節を見ますと、兄弟たち、あなた方について私たちはいつも神に感謝しなければなりませんというこのパウロの言葉があります。テサロニケの人たちを神に感謝する、そのようにパウロは言っています。なぜかというと、それはその後にあなた方の信仰が大いに成長し、そして一人一人の互いに対する愛が増し加わっているからです。そのことを実はパウロは称賛したわけなんです。信仰が大いに成長する、そしてまたこの互いに対する愛が増し加わっているというこのテサロニケの人たちの姿、じゃあ彼らは何にも問題がなかったのか、順風満帆の生活をしていたのか、そうではないわけです。それはこの4節の後半を見ますと、あなた方はあらゆる迫害と苦難に耐えながら忍耐と信仰を保っていますという言葉に表れています。彼らは日々の生活の中で迫害があった、もちろんこのイエス・キリストを信じるっていう人たちが周りにたくさんいたわけではないわけです。いや、むしろ逆にこの救い主イエス・キリストを信じるというそのクリスチャンを迫害するユダヤ人や、そしてまた周りは言うなればこの偶像を礼拝するというような人たちが多くいた、そういう中にあって迫害を受け、そしてまた苦難に耐えていく、彼らの心の中に信仰、そしてまた忍耐が豊かに与えられていたということであるわけです。実はこのことが5節のところで、あなた方を神の国にふさわしいものと認めるという言葉が出てきます。神の国、簡単に言えば天国ということなんですけれども、この神の国っていうのは神様が支配される、神様が治められる、そのところが神の国であるということです。ですからイエス・キリストはあなた方のただ中に神の国はある、そのことを語られました。ですから私たちがイエス・キリストを心の中で信じるならば、私たちの心をイエス・キリストは治めてくださり、言うなれば私たちの心が神の国、天国となるということが実現するということになるわけです。そして私たちに対してこの神の国、神様が治められるということは、7節を見ますと、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えることですという言葉が出てきます。安息を与えると言われるわけです。私たちの心の中に神様は平安、そしてまた安らぎを豊かに与えてくださる。信徒を滅却すれば火もまた涼しいという言葉もあるんですけれども、しかし何よりも私たちの心が神様の愛、そしてまた恵みに満たされるならば、その心は平安であり、どのような試練や苦しみにも私たちは耐えることができ、また乗り越えていくことができるわけです。そしてまた重要なことは、実は私たちはこの救いを伝えなければならないという使命が与えられています。7節の後半を見るならば、このことは主イエスが燃える炎の中に力ある御使いたちと共に天から現れる時に起こりますという言葉が出てくるんです。この現れる時に起こる、何が起こるのか、それは6節のところに、あなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与えというような言葉が出てきます。 そしてまた8節のところに、主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に罰を与えられます。そして9節に、そのような者たちは永遠の滅びという刑罰を受けというような激しい言葉が出てくるわけなんです。永遠の滅びという刑罰、もうこれは恐ろしいものです。たった一言ですけれども、もうこの言葉によって全てのものが裁かれる。そしてまた私たちは全てのものを裁かれる方を真に恐れなければならない。幸いなことに私たちは救いに預かるものとなったということであるわけです。それは十節のところに、その日に主イエスは来てご自分の生徒たちの間で崇められ、信じたすべての者たちの間で感嘆の的となられます。なんとイエス・キリストは信じたすべての者たちの間で感嘆の的となる。もう喜びの歓声、もうイエス様が来られたというその救いを喜ぶということが起こっているわけですけれども、しかしそうでない者たちは永遠の滅びに定められてしまう。十節の終わりには、そうです、あなた方に対する私たちの証をあなた方は信じたのです。だからテサロニケの人たちももともと信じていたのではなかったわけです。パウロやシルバのテモテがやってきてイエス・キリストの福音を伝えた。そして彼らは救いに預かり信じることができた。ですから私たちはまだ知らない人たち、そして福音に従わない人たちに、実はイエス・キリストの救い、十字架による罪の許し、このことを伝える使命が私たちに与えられているということです。ですから自分だけが救われたいというのではないと思います。使徒の働きの16章に、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという言葉があります。もうこれはあのノアの箱舟、ノアと家族たちは箱舟を作り、そしてまたその中に逃れることによって救いに預かることができた。それは使徒の働きにも継承され、そしてまた今私たちもこうして救いに預かっているってことを感謝をするとともに、私たちは伝えていかなければいけない、その使命を与えられているということであるわけです。じゃあ一体誰がこの救いを実現してくれるんだろうか。それは11節の後半を見ると、また道からによって善を求めるあらゆる願いと信仰から出た働きを実現してくださいますようにというパウロの祈りがあります。道からによって信仰から出た働きを実現してくださる。信仰から出るその働きは何か、救いであるわけです。神様が救いを実現してくださる、人間ではありません。私たちも魂を救うことはできません。そしてその人の身代わりとなって死ぬこともできません。できるのはイエス・キリストだけです。そしてご聖霊が働かれるときに、その救いをその人の心の中に表してくださり、十字架によって救いに預かることができる。私たちにその使命が託されています。私たちはこのことを信じ、あのテサロニケの人たちも主の再臨は近いという中にあって、彼らは一生懸命この福音のために奉仕をしたということであるわけです。そしてまた私たちもイエス・キリストが再臨される、その時には共に喜ぶものでありたいと思います。十二節の終わりに、あなた方も主にあって栄光を受けるためですと、私たちも共に同じ救いの恵み、またその栄光に預かりさせていただきましょう。今日はこのところで終わります。